ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
というわけで、
はい、
機械数教の映画感想会やっていこうぜ、
はい、
ジョーカーとイエスタデイ、イエスタデイの話も全く知らんけど、ジョーカー、
はい、
ジョーカーから行く、
はい、
例の、
はい、
俺ね、ああいうのちょっと興味あんねんけどさ、実はジョーカーがさ、
はい、
どんだけ悪人か俺ほぼ全く知らなくてさ、
はい、
それがちょっと辛いなと思って。
え、ジョーカーは、うん、特殊能力ないんですよ。
はいはいはいはい。
ただ悪意を持ってる。
はいはい。
もうだからマシンガンぶっ放したり、うん、そこら辺爆発させたりっていう、
うんうん、
そういうこと
なんです。生身の人間な。
はい。
うんうん。で今までそんな悪いことしてんのジョーカーって。
そうですね。まああのバットマンって言ったら、うん、ジョーカーが。
あ、そうだね。だからボス？
ボスじゃないんですよ。それぞれ独立した。
うんうん、ああ、モンスターみたいなのは、はい、ミュータントみたいなのは別々で、
はい、
ジョーカーは普段 何をする人なの？いや、ほんま知らんねん。顔以外知らんねん。
普段
バットマンの敵なんやね。
そうです。
で、バットマンを倒そう倒そうと
思って、ね、倒そうと思ってるんじゃなくて、まあ、ある種愉快犯。
あ、愉快犯で、
うん、なんで、でそれなんかこう銀行強盗とか、うん、そうやってどっか爆発させたりして、それに、
うん、
そうするとバットマンが出てくる、
はい、え、銀行強盗とかって手下に刺すのやろ？
いや、自分が。
あ、自分でするの？
はい。
へえ。
ほぼ自分じゃない。
で、特殊能力ないってことは空飛んだりもしないってこと？
そうですね。
あ、そうなの？
車で逃げますね。
あ、そうなの？
はい。
でも未だに捕まってないの？
うん、まあ、捕まったこともあるけど脱獄したり、
はいはいはい、
誰かが助けてくれたり。
あのジョーカーの彼女っていうのがあって、
はい、
あれは生身の人間だ。
あいつも生身ですね。
そうな、
はい、
それ以外はもう生身じゃない感じなの？
生身じゃないか、すごい鍛えて頑張ってあるとか。
バ
ットマン自身も生身ですからね。
ああ、そうか。でもなんか、まあ、すごいアイテムで、そう飛ぶやんな。
はい。
なるほど。
まあ、金かけてるっていう。
なるほど。
で、体は鍛えてるよ。
あまりにもちゃんと、バットマンは知らんもんなんで、はい、まあ、ゼロから聞きましたけど、
はい、
で、このジョーカーっていう映画は、ちょっと簡単説明してよ、はい。
まあ、ジョーカー、まあ、そういう悪いやつですね。うん、悪いやつかって、一番最初は、赤ちゃんやったわけじゃないですか。
はい、もちろんね。
うん。で、その時から、悪いやつになろうと思ってる人は、まずいてないですよね。うんうん、なんで、それが、なんかの弾みで、そういうふうな。
あ、ジョーカーが悪くなるまで、
そうです。
描いた。
はい。
じゃあ、幼少期とかあんの？
幼少期まではいかないんですけど、うん、
いつ頃から？
まあ、働いてる。
ああ、はいはい。二十歳ぐらい。
二十歳ぐらいですかね、
うん、若い頃は、
うん、そんなにでも年代的にもずっとっていうわけでもないんですけど、何、うん、12年ぐらいのことですかね、
うん、いつぐらいの時代に働いてんの？
時代設定っていうのはちょっと、
でも労働環境とかから分からんかった？
まあ、
どういう仕事をしてた？
だピエロなんで、
はいはい、サーカス
ではなくて、うん、だから要するに宣伝ですね。
ああ、はい、チンドン
屋ですね。やって
た。なるほど。
はい、
うん、
をやってて、
やってた、
はい、で、まあ、そこをいたずらで子供に、
うん、
こうなんか持ってる看板を取られたり、うん、そういう
大変
大変、まあ、まずはそこから、
はいはいはい、
んでそれがまあ、たまたま同業からそんなこともあるやろうから、
うん、
まあ、銃の質持っとけよとかって言われて銃を1個もらうんですよ、
うん、
ほんでその銃でこう地下鉄でちょっとからかわれて襲われた時に、
うん、
からかったやつからか ったやつを殺しちゃうんですよ、うん、そっからなんか話がどんどん変な方に行っちゃうっていう、うん、で、あのそれをあのピエロのね、うん、あの顔のまんまでやっちゃったんで、うんうん、あのまあそこの時代社会的にあのなんかあの起こるじゃないですか、あのデモとかはあるじゃないですか、うんうん、でその象徴にされたりするんですよ。
あ、はいはい、みんな真似したりして、
はい、うん、なんでちょっとそこら辺があのそういうみんながそうやってピエロのお面つけたり、うんうん、あの化粧したり、
はい、ジョーカーブームが、
はい、
うん、
でなんかカリスそのアイコンみたいにされちゃうんですよ、
うん、
あの誰かは分からへんけど、うん、
それは昔ということ？バットマンが出てくる
全然前です。
前にジョーカーブームがあったって、
はい、ジョーカーになる前ですまだ、
うんうん、
まだその時にはだから僕自分はあの真面目に働いて、うん、一市民として
したいと思って、うん、あ、それであちょっと英雄みたいになると、
え、まあ英雄っていうかあの警察もまだそれが誰かっていうのも特定できてない、うん、はいはい
は
い、
の謎のピエロが、
はい、
なんかいろんなことしてるぞっていう、
いろんなことでもないんですけど、だからそのあのそのあの裕福な、うん、あのなんていうんですか、エリートサラリーマンを殺した、うん、
ぶち殺して、
うん、
それちょっとした英雄に祭り上げられていくようなことがあったと、
はい、
でそこで終わりじゃないでしょ
う、うん、で、うん、あと他あのまああの隣に住んでる、
はい、
あのシングルマザーの人とかがおんねんけど、
うんうん、
その人と仲良くなって、うん、なんかあのまああのベニズルで、うん、あのあのなんかショーみたいなのを やってるんですよ、あの主人公がね、アーサーというジョーカーがね、
ベニズルって何、
ベニズルみたいなとこで、
あ、とこでね、
はい、安い、はいはい、あの
ライブハウスでね、ラジオ聞いてる人に分かるように出よう思うので、
それ で、うん、それをあの見に来てくれたりするんですけど、うん、でまああのなんか下手なんやけどすごい良かったよ面白かったよとかって言ってくれんねんけど、うん、それが後で分かるんですけど、うん、幻想やったと、
あ、思い込みみたいな、
はい、
妄想やった、よっぽどやな、脳みそちょっとやばいな、
はい、とかあのお母さんが、うん、あのこれバットマン の、うん、あのまあ、お父さんなんですけど、うん、お父さんがまだ生きてた頃の話なんで、
はいはいはい、
であのそこの家に奉公してて、
うん、
で実はお前はあのそのバットマンのお父さん の、うん、あの大金持ち の、うん、あ の、 あの子供なんやって、その時にできた子供なんやとか言うんですけど、うん、で実際会いに行ったりするんですよ、うん、その人に。でもそんなことはない、あのあれはあの奉公してた時に、うん、あの養子をあの、
うん、
引き取った子なんやとかって言って、うん、でなんか一縷の希望みたいなのも打ち砕かれる、うんうん、であの自分は割とあの認めてくれてたコメディアン、テレビに出れるコメディアンの人がいてるんですけど、
うん、
でその人もテレビに一緒にゲストとして出てくれへんかって言うんやけど、
うんうん、
出てみたらなんかこうからかってるだけ、
うん、あ、こなされるような内容やった、ね、うん、
でそこでもう怒り心頭になっちゃってそいつの、あの脳天をぶち抜いちゃう、
テレビで、
はい、
おー、いいね、
でもうそこからもう、
うん、
もう終わりぐらいで、
うん、
もうジョーカーっていう存在になっちゃうっていう、で最後なんかもうおどけて、
うん、
あの踊るみたいなことになってしまいます、うんうんうん、すいませんね、ちょっとなんか伝わってないです
いやいや、まあまあ頑張ったんやけどな、だまあまあ頑張ったんやけど、やっぱ心臓部までつかめてないっていうか、うん、そのジョーカー本名は
何、アーサー
のクソったれ人生ってことは分かった、
はい、
で、まあ、クソったれ人生映画って昔のなんか日本映画みたいな雰囲気やから、ね、ええー、なぁと思った、うん、ちょっと見てみたいな、
で、これまたアメコミの映画なのに、
うん、
CG なし特撮なし、
あ、はいはいはい、
そこら辺もまたちょっと、
うんうんうん、
あの普通の映画として見れる、
そのバットマンとだからもしかして実は兄弟なのみたいなのは、
はい、
あれだよね、客引きのプロットだよね、
そう
でも全然そんなことはなかったっていう 落ち、なんかあの肩透かし落ちね、はい、それは余計なことしたなとは思うけど、うーん、
であとね、うんうん、僕すごい気になったのが、うん、途中でね2回ぐらいね、うん、まあ、あの別なシーンなんですけど、うんうん、こう街に向かって電車がの線路がずっと続いてるっていうシーンがあるんですよ、うんうん、でもう1個はあのそれが今度は普通の車の道になっているっていう、それがずっと街につながっているって、うん、まあ一歩、まあ、直線の道なんです。逆にそれ CG やと思いますけど、
あ、はいはいはい、
CG ないと言いながらそれ CG で作ってるんです。それ意識的に入れてると思うんですよ。それが多分、うんうん、これはちょっと僕も確証はないんですけど、うん、あのアーサーがそれぞれで選んだ選択が、うん、あのこれまた自分がこうなって逆になんか転がっちゃったりしてるんですけど、なんかそのやったことやった選んだ選択一つ一つがなんかそのジョーカーに向かってまっすぐ一直線やったんやっていうことを表してるんじゃないかなって。
その線路が道路に変わったのは時代の変化ではないの？
うん、時代の変化、
同じ道が変わった
道じゃないです、全然違うシーン、
あ、違うシーンで、はい、そういう一本道のシーンがあって、
はい、
あ、鉄道だったり、はい、道路だったりするけど、はい、そういう印象的な CG みたいなシーンが何回か出てくると、はい、何回出てくるの？3回、
今2回ですね、
2回ね、
で車と電車と、
ああ、じゃあその人生の一本道みたいな、うん、なんかその転落人生みたいな、
うん、
ロードムービーなんやでみたいなノリなのかな、
うん、あのその道で、うん、あのロードムービーではないんですけどね、うん、あのなんかそれを象徴してる、
うんうん、
人生を象徴してるのかな。
いや、それはいいとこにはまあ気がついたんじゃないの、うん、でそのジョー、この映画のなもうちょっとなんかさ味、うん、そのなんかこう感じたものが聞きたいんだけど、その君の個人的な感想を聞きたいんだけど、
あとね、なんかすごい役者さんも、うん、名前は知らないですけど、うん、あの結構ね裸で背中が映ってするんですけど、
はいはい、
その背中がね、あのこう筋肉ギュウギュウっていうんじゃなくてすっごい貧弱、
うんうんう
ん、でなんかそんなにこういいっていう感じではないんですけど、それがやったら出てきてなんか貧相というか、
あ、意外と華奢なんだと、
華奢というか、うん、美しくないのに出すんやなっていうのがなんか赤裸々というか、そういう風な印象を受けますね。
彼女ができたりしないの？
あ、だからそれが幻想やった、
うん、あ、それはもう妄想だったんだ、
はい、
じゃあもう現代のなんか引きこもり若者みたいな感じなんだよっていうのに、
うん、で お母さんもちょっとあの病んでる、精神的に病んでるし、
え、ジョーカーって悪の軍団率いてたりしないの？
率いてはないですね。
あ、ほんなの？じゃあヒットラーみたいにはならなかった
んだ、はい、なんかまあ話的にはどっかの話ではあのそういうネタもあったとは思うんですけど、基本ソロですね。
あ、ソロなの、はい、長いことソロでやってんの、バットマン相手に、
はい、
でその警察とかからも捕まらずにずっと、
はい、捕まったり捕
まっても逃げて、うん、
はい、
でその今までなんか大量虐殺みたいなことってしてるわけ？
まあ話によったらあるんかもしれないですけど、
はあ、うわうん、じゃあジョーカーはもう世の中への憎しみみたいなのがあって、
そうですね。
それによって、だからまあいわゆる個人テロだよね。あの、はい、共和に事件のあれみたいな状態よね、完全にね、はい。なるほど、なるほど。で、そういう意味では現代的とも言えるとは思いますが、じゃあ東辻さんに点数つけてもらうとしたら何点でしょうか？
そうですね。難しいんですけど、すごい芸術点は高いです。やっぱりなんか賞も取ってるらしいんで、うん、もう、まあ、今回のアカデミー賞でも
芸術点というと見た目
じゃなくて文学、
ああ文学、
文芸的、
文芸作品的な、
はい、
ちょっと暗い感じなん
です。そうですね、うん、あのまあ、あの引き合いに出されてるのが、うん、あのタクシードライバーとかなんで、うん、あれも言ったらなんか
こう殺人犯になっていくんだけど、
はい、
うん、俺あのイタリア語のタクシーの方が横から入ってきて頭がごちゃごちゃになる、
うん、あ、それじゃない、
タクシードライバーね、うん、うろ覚えに覚えてるわ、 それで、じゃあ正直な、じゃあ俺言うたら55点
総合得点で言ったら、そうですね、まあ60点ぐらい。
ざっくりと言ってね。
はい、
全部合わせて平均取ると60点ぐらいかなと。
はい、で、文芸点は高いです。
文芸点は高い。ということ
は。エンターテインメント性が低い。
30点ぐらい。全然面白ないやんっていうことで。全然面白ないやん。
エンターテインメント的にはね。それを、全てではないですから。
だからオリゴ糖の演劇的なこと
ですね。そうですね。オリゴ糖のこの間の
劇に。さような風や。
うん、にすごい近い後味を感じました。
さすが赤花さんやな。なるほどね。
はい、
うん、まあ興味は持ちました。結構この番組を聞いてもいただきながら、その東さんの感想で興味を持った人っていうの多いみたいなんで、
はい、
頑張ってレビューしてくださいね。で、次イエスタデイ。イエスタデイってどんな映画なの？
イエスタデーは、転生もの。
はいはい、出ました、異世界転生もの。
異世界でもないんですけど。
転生したわけ。
はい。
生まれ変わったんだ。
うん、で、なんか事故に、車にひかれて、
はい、
で、その時に。
ちょっともうちょっと概要を、日本映画かアニメ映画か。
洋画ですね。
洋画で。
はい。洋画で。
実写で。
はい。で、その転生したのが、ビートルズが存在しなかった世界。はい、
世界。あ、なるほどね。
で、
ビートルズ。だからイエスタデーな
んだ。はい。で、いろんなビートルズの、名曲が
ないんだ。
ない。
はいはい。
で、でも自分は知ってるんです。
はいはいはい。
で、たまたま、ギターとかも、
はいはい、
彼は、シンガーソングライターなんで、売れないシンガーソングライターなんで、
はいはい
はい、で、ギターとか持って、はい、イエスタで歌ってみると、
はい、
何それ、いいやん、むっちゃとかってなるんですよ。
なるほど。
ほんで、ちょっとどんどん売れちゃう。
はいはいはい、
でも、なんていうんですかね、自分は。
その、ビートルズの名曲をどんどんリリースしていく、
はい。で、プロデューサーとかにも聞かして、うんうん、いいやこれは絶対売れるでって。でオリジナル自分の曲をその次にやると、うんうん、これはいらんわって言われるんですよ、
はい、そうやね、
うん、
いやなかなか面白い譜やけど、それがどうなっていくの、
は
い、
で、主人公はやっぱりもともとビートルズの曲な、自分のオリジナルじゃないねんけど、どんどん売れていくことにすごくこう、申し訳ないという気持ちがあって、うん、で、いつかバレるんじゃないかなとか、
うん、そんな気はするよね。
知ってるやつが来るんじゃないかな、
うんうん、
でも
う
ドキドキしてるんですよ、うん、で、とうとう急来るんですよ、
うんうん、
あなたも転生しましたね、
うん、出た、お前もかいやつだね、うん、
で、うわこれもあかん、俺の人生終わったってなるんですけど、でもその、まあ、2人、男女で2人で来るんですけど、その2人は、いや、実は私らもビートルズの曲聴きたかってんけど、全然、誰も知らへんで、あなたがそうやってレコードとか出してくれたことが、すごく嬉しいですって、逆に言われて。
ええ人や。
人やとかって、よかったとかって、そういうふうに思ってくれるんや、よかったとかってなって、で、この住所って言って渡してくれるんですよ、
うん
うん、ああもうそれ最後の大ネタ話いいですか、う
ん、いいですよ。
じゃあ言いますけど、
うん、
その住所のとこへ行ってみると、
うん、
ビートルズのジョン・レノンが年取っていてるんですよ、
うんうん、
ビートルズっていう存在がないから、うん、ジョン・レノンも暗殺されることもなく生きてるんですよ、
うんうん、
船乗りだったらしいんですけど、で、なんかもうじいさんになって、
うん、
横を暮らしてるみたい、うん、でその人となんかいろいろ話をしてる中で、
うん、
なんか決心をするんですよ、
うん、
で、まあ、ライブの途中で、
うん、
実はこれは俺が作った曲じゃない、
うん、
ビートルズというグループの曲やったんやっていうこと、はい、でそれでもうこの曲は全てフリーで、
はい、
みんなが聴けるようにしますって、
はい、何言ってんやこいつって 頭おかしいと思われるなんやねんビートルズ、
プロデューサーああっちゃってなっちゃうんですけど、でもまあ自分としてはすごいすっきりした気持ちになって、で、あの元々取った彼女と、うん、もうなんかこう売れたことによって、うん、なんかすれ違いとかになってたんが、うん、またもう一遍焼き直そうみたいになって、
うん、
なんかハッピーなお話になります、
うんうん、あ、その住所に行ったらビートルズ全員監禁されてたよ面白かったけどな
それはね
監禁されてた嫌な映画やってんけどな、
で意外とね、あのこの映画の中で違う世界に行ってるんで、うん、ないもんとかがあって、
うん、
面白かったのがコカ・コーラがないって
、ああか
なりペプシはあるけど
コカ・コーラがない、衝撃やな、衝撃やなそれは歴史変わっとんなコカ・コーラないって相当前からないんやな、
うん、でというかあのネットでね、コカ・コーラってコカってあのコークってこう入れ、うん、COKE って入れたらコカインとか出てくるん
です、はいはいはい、意外とないもん多いぞみたいなね、うん、
とかあの彼女となんかあのハギーポッターがなみたいな、うんうん、ハギーポッターって何、
結構ないもんが多いな、その異世界っていうか、はい、パラレルワールドちょっと怖いな、はい、でもやっぱその何なんこのイフっていうのを、
うん、
もしもボックスやけど、うん、変やな。え、何これ。それでええのこれ。
楽しい。まあ、元の世界に帰ろうとかそういうふうなことも思わず、
うん、
まあ、でも周りの人らは全然一緒なんで、
うん、
彼女も一緒やし、
うん、
考え方とか姿も一緒やし、
うん、
自分だけがなんか知らないものを知ってるみたいな世界ですね。
うん、まあ、なんか、世にも奇妙な物語やな、これ、完全に。
うんうん、だからコムサイさんがガンダムのない世界に行く、
はい、それ絶望的やん、
いやでもそれを作っていく、そしたらすっごい世界的にヒットする、
作られへんわや、もう安彦よしかずから捕まえなあかんやんけも
そうです、
もうめんどくさい、
いやそのためにあの
虫プロ入らなあかんし
あの
めっちゃ大変や、
海の鳥と撮ったり
海の鳥と知らんから飛ばしやな、海の鳥とない状態でやな大胆スリーも見れてないしな、うん、あーいやー大変やな、
いうことを考えさせられるお話ですね、
うん、なるほど、
うん、
いやいやいやいや、えでも正確に真似できないよね、そのビートルズとかねえ、あ、うん、まあミュージシャンだからできるのか、
はい、あのギターで弾き語ったり、うん、あのピアノでやったりっていうことは、うん、確かに途中で、あの歌詞どうやったっけとかって、
うん、それでも実際映画見る人やそのアメリカ人とかの評価どうなのかね、このいわゆる無茶なイフっていうかさ、あの何でもありみたいな話、
客席は年寄りばっかりでしたね、あのビートルズを知ってる世代みたいな、
なんか釈然としなさがずっと残るよねっていうのはあるような気はするけども、まあでも異世界とか転生とかやっぱ流行っていってるね、外国映画でもやっぱりありますか、うん、もしもそれがなかったらなんて言い出したら無限にネタあるやんっていうことやけどね、はい、まあいいです、よくわかる、あ何点この映画、
この映画結構楽しめたんで、
うん、
あの80点ぐらいですかね、
お高
ジョーカーより
いや、ジョーカーより高くていいよそこは正直にね、はい、もうほんま正直にね、
うん、
考えすぎると変な点数になるから、うん、考えすぎなくて、うん、その80点
の、あの見た後の気持ちよさっていうのは、うん、やっぱり
いや、それでいいから、あの、うん、リスナーも別にその東辻さんの個人的な点数をこの作品の値打ちと思ってないから、うん、
はい、
東辻さんはあたまたまこういうのが好きなんや、
うん、
こういうのにどうでもええんやっていうふうに聞いてるから、うん、あのあなたがその全ての値打ちを決める係ではないので安心してください、はい、え僕は千と千尋、あのネットで YouTube でバカと千尋の神隠しというのがあってですね、これかなり人気コンテンツみたいな1時間ぐらいあるんだけど、うん、 千と千尋の神隠しの有名なあの建物ね、油屋という温泉宿みたいなものを、はい、ゲームのフォートナイトっていうゲームの中に再現した人たちがいて、
はい、
でそういう YouTuber みたいなゲームの YouTuber の二人組みたいなのが結構前から人気あるんだけど、そのまあその動画自体そんな新しくないですけど、そのもしもバカが千と千尋の世界にいたらっていうことで、まあ千と千尋のもう映画のそのまんまのシーンをどんどんどんどん再現していく、うん、だけどゲームのキャラで再現して、で片方があのバカでその映画の通りいかないんだけどなんか面白いっていうドリフみたいなものを、映画1本分なので1時間ちょっとにまとまってるんですけど、見せてもらえるっていう動画が結構有名な動画があって、それをたまたま回ってきて見たんですよね。だから面白くて、まあもちろん素人さんがやってるけど、あと上手なのよね。でモノマネとか入れながら、あのカマジーとかね、いろんなキャラ、お父さんとか。
アニメですか、それは。
あ、コンピュータグラフィックス、ゲームね。うん、あのフォートナイトっていうプレイステーション4とか出てるゲームで、でマップとか自分で建物作れるのよ。
はい。
うん、
あ、それで、
それでその千と千尋の名場面を、はい、あの再現していくわけ、キャラクターと自分の声、
ゲームにはあのそうキャラクターがおるから、
あ、ゲームのかあのゲーム中じゃなくて自由に建物を作って勝手に遊べる部屋、はい、エディットモードがあって、はい、そこにそのごめんね、千と千尋の建物を再現して、はいはい、でそれでカメラをここに置いてみたいなことで、はい、自分たちでこういわゆる、再現 VTR 上にずっとやっていくわけよ、
はい、で、そのゲーム上のキャラクターでそれを、
そうそうそうそうそうそう、
でそれにアテレコする、
そうそうそうそうそうそう、
なるほど、
で2人か3人でやっていくんだけれども、はい、まあなんてパロディみたいな感じかな、はい、で最後までやっていくっていうやって、まあ、結構長いんだけどついつい全部見ちゃうっていうぐらいなんか面白い、はい、バカと千尋の神隠しは検索していただければすぐ見れると思いますけどね。でそれを見た時にそのバカと千尋が意外にその原作に忠実で、はい、こっちで脚本を見ながら読んでるみたいだけど、そのやってる人たちが千と千尋世代なのか、はい、愛をかなり感じたのよ、
はい、
で俺も面白いなと思って見てたんだけど、千と千尋の神隠しは直撃世代でなかったのもあって、よく覚えてねえなっていうの。で、若い子の方がよく覚えてるんで、あ、これ見ようと思ってネットで検索したら、ジブリアニメだけ、動画配信サイトでほぼないのよね。見れないのよ。でそれはブルーレイとかで DVD 買えってことなんだろうけども、あ、すぐ見れねえのかよとか思ったんだけど、どうしても見たくなって、で Amazon で、まあ、海外版しか出てなかったですけど、千と千尋のブルーレイ DVD もついてましたね、セットで。それをまあまあ2500円だったかな、買って、でしばらくしてから見れたんだけど、改めてですね、その千と千尋は名作だなと、ジブリ映画の中でも最高傑作だなとも思ったので、東さんのうろ覚えと照らし合わせていきたいんですけど、はい、その一番お金を稼いだんですよね、千と千尋の神隠しが、
ジブリの映画、
ジブリでね、
はい、
で売上額興行収入で、映画を見る人結構いて、特にジブリの歴史でいうと興行収入がということ、うん、観客動員数と、ね、出るんですけど、僕はそういう議論は大変嫌いです。最近言っとくと。ただ、まあ、それはね、バブルとか、日本の景気などが全部絡んで、千と千尋、特に、最高収益を上げるっていうものは、その前の作品とかが当たってる影響が大きいんですよね。前が良かったから。
ホタルの赤と、隣のトトロの2本立てですよね。
嘘
じゃなかったです。
そんな昔から千と千尋に急に飛ばねえ。
え、その間ありました？
あったよ、魔女の宅急便とか、もののけ姫とかあるだろ。
あ、そうですか。お次ぐらいやと思ってました
なんでそんな古いんだよ。
いや、てっきりそうやと思ってました。
ナウシカがガンダムぐらいで、
はい、
でラピュタがガンダムの次ぐらいの年で、
は
い、
その次があれですよね、隣のトトロですよね。
隣の、ホタルの墓、隣のトトロのセットで、うんうん、で魔女の宅急便があるでしょ。
ああ、魔女の宅急便
ね、有名どころで言うとね、はい、魔女の宅急便の次が もののけ姫じゃなかった？千と千尋はもののけ姫の前だと思うよ。
あ、そうですか。
いや、間違ってたらごめんなさい。その辺もね、もう僕ちょっと離れてたんで、はい、あれだけれども、あれ、なんかこの辺から面白くねえなと思い出したのよ。はい、そのもののけ姫やったわけからね。いや、あれも超名作なんだけど、当時は面白くないと思ったわけ。魔女の宅急便までは、いや、最高だなと思っていた。おかんと映画見に行ったから、まだ子供だったと思うけど、魔女の宅急便のエロさたるやないじゃない？あの、キキちゃんの。で、ボロゾ、汚ねえ色のあの魔女の服から見えるあの女の子、あの彼女の13歳ぐらいのさ、美しい体の手足ね。で、あんな可愛いのないじゃないっていうので、あそこまでは、趣味全開だったなと思うんですけど、千と千尋はさ、まず いろいろ言いたいんだけど、よく言われるのがすごい怖い話だと、実は怖い話だ。で、これはジブリアニメの分析、絵時では必ず怖い話だっていうのはずっとあって、一番怖いのは隣のトトロで、あれは狭山事件っていうすごい未だに解決してない謎の事件をなんとなくそのモチーフにしてるんだっていう話がまああるんですよね。で、さつきちゃんとメイちゃんの方が妹の方は実は死んでいた説とか、であるんですけれども、隣のトトロは確かに怖い話かもなと僕も思うんですけど、千と千尋ってそう思わしといてそうじゃないなと今回思ったし、だから一般的に言われているジブリ怖い話はしませんし、あれですね、なんていうんですかね、あ、風俗嬢の話だっていうのは、これは前から僕は気づいていったので、あれソープランドの話だろうという話は、もはや有名だと思いますけど、ただそれも、今回この作品を評価する、また喋らせてもらう上ではあまり意味がないことなので、それとは違う話をちょっとしたいんですけど、千と千尋の物語って夢の、ほぼ夢落ちじゃないですか。で、ほぼ夢落ちなんですよね。つまり、彼女が体験したことっていうのは後では確かめようがないものなんですよね。で、これが、黒澤明の夢っていう映画があるんだけど、あれが、まあ、ある意味ひどくて、こんな夢を見たって言ってダイジェスト、オムニバス形式で、黒澤明が見た夢を全部映画に撮っているっていうバカみたいな映画があるのよ。で、これバカみたいな映画なんだよね、見ると。だけど実は超名作っていうのはまた恐ろしいところで。
映画館見に行きましたけど、
わけわかんないでしょ。
わけわからないというか、綺麗というだけで
しょ、ね。それもあるね。ところがね、あの夢っていう黒澤明の変な謎映画はね、なんと原発事故を描いていて、本当に原発が爆発したらしいぞっつって、それでみんななんか日本の海岸線に立ってて、で振り返るたんびになんかみんな飛び込んでいっちゃうのか、人がいなくなっていって、でなんかそう、私は原発で働いていたのだが、セシウム何々は恐ろしいのだとかいう人が言って、でピンク色の煙がムワーって見えてきて、皆さん放射能には色がついていないのでわざと色をつけているのですとかなとか言いながら、実際ついてないんだけど、でも放射能の恐ろしさとかで、そういうね、変な映画があるで、だけどそれってまあ今見るとゾッとするっていうか、まあやっぱり、まあ決め打ちとはいえ予言が当たったなみたいなね、部分があって、あ、さすがだなと思うとこなんですけど、千と千尋はね、評価すべき点がね、それまでのジブリアニメと全く違うんだよねっていうところがあって、それまでのジブリアニメは2時間の冒険活劇なんです、一応、
はい、
でちゃんとストーリーがあるんですよ、はい、でまあ異世界だったりもするけれど、設定画がちゃんとあって、細かい世界設定あるでしょ、当然千と千尋にもあるだろうって言ったらあるんだけれども、何がすごいって、アニメーションを作るときに設定画があるとしたら、まあ、よっぽどのことがない限り、頭身が変わったり顔がでかくなったりすることはギャグシーン以外ではないんですよね、はい、ところがこの千と千尋ではやっぱり一番気持ちの悪い湯婆婆、湯婆婆なの かはもうその怒ったら顔がめちゃくちゃ大きくなったり、はい、指まで大きくなったり爪も伸びたりするのね。で、え、なんなのこいつミュータントなのっていうと、そこには別に取り立てた設定がなくて、おそらくなくて、なんで大きくなるのかって聞いたら、ミヤさんが多分ブチ切れて怒るって感じで、つまりね、これナウシカが、カッて怒った時に髪の毛がふわってなるんだよ。で、それはジブリアニメミヤさんはもう必ずやるんだけど、実際はならんでしょってミヤさん言うわけ。だけど、私はするんですって言うわけ。そういう風に、実際、実写ではそうはならないことをアニメだからやるんですっていうアニメの嘘をうまく利用したのが、宮崎さんで、それの集大成で言えば、湯婆婆という一番怖いババア、経営者のババアに、ここで働かせてください、お前みたいなのが働くとは思わない、ぶち殺してやろうかとか言って、最初めっちゃ怖いんだよね。で、怒れば怒るだけ顔がでかくなって、目ん玉が、むき出てきて、爪が伸びて、手もこんなでかくなってっていうのは、これは宮崎さんに言わせればおそらく、そんなもんは感情表現なんだからよって、としか言わないと思う。で、いや、湯婆婆の頭蓋骨ってどうなってるんですとか聞ったら、ぶち切れられるっていうね。で、何言ってんだ、これは夢なんだからよっていうね。あ、夢ですか、なんでもありっすねっていうことなんだけど、それまでのジブリアニメはそういうことはなかった。そういうブヨブヨしたものっていうものを許さなかったと思うんだよね。ただこの千と千尋の後ぐらいが多分あれだと思う、ポニョだと思うんだけども、ポニョもグニャグニャしていて、ポニョ自身はいくらでも変態動物で変形するし、いろいろなものがブヨブヨしてるじゃない。だからあの辺ぐらいから、その宮崎さんが自ら作った細かいガチガチの設定書を自ら金繰り捨てるというか、そんなもんはこのシーンではいらないんだみたいな、ここではおっぱいが膨らむんだみたいなことを、そういう思想が変わってきた、表現方法が変わってきたし、あとその女の子をずっと描き続けてきたのも、女の子っていうのはどんどん姿が変わっていくのね、成長期で。おっぱいが大きくなったり、もういろんな髪の毛の質も変わって、顔も変わってっていう、つまり動的なものなんですよね。なのでアニメーション屋としてずっと注目してきて、ポニョなんかは赤ちゃんから、まあ、人類が魚から猿からって進化したのと、女の子が赤ちゃんから女性に変化していくっていうのを全部かけて、で、魚、女なんて魚みたいなもんだっていうヨーロッパ人の発想があるんだけど、まあそういうものを全部ぶち込んだ人魚姫伝説というかぐや姫について気持ち悪いことをやってるのが、まあ、ポニョだと思いますけども、その前の千と千尋にはそれがすでに見えている。そして、主人公の千尋って女の子いるでしょ、はい、これがリアルな11歳の女の子なんだけど、宮崎作品の中で最もリアルな11歳の女の子と言って差し支えないと思うんですけど、本当にブスなんですね。ひいき目なしのブスなんですね。で、顔がね。で、また、肉体を見ても、完全に宮崎さんのタイプじゃないんですね。だから、ロリコンロリコンと言われる宮崎さんが、ある種それすら超越したなというのは、つくづくわかるのが千と千尋だなと思って、ロリコンなんですよ。で、本気でやったのは、あれです。魔女の宅急便の危機。あそこに自分のフェティズムは全部入れてると思います。だからもうやっちゃったっていうやつですね。で、その前にナウシカもそうですよね。完全なフェティズムで、おっぱいの大きな優しい年上のお姉さんが空からタコで降りてきて、僕をおっぱいの間に挟んで入れてくれるんだみたいな、そういう、綺麗なお姉さん好きですか？ああ、好きですよ。っていうのはナウシカ。で、未来少年コナン・ラナとラピュタのシータがほぼ一緒だと思うんだけど、うん、育ちのいいお嬢さんでねって、うんで、それで将来を約束したいねっていうような女の子はもうそこでも描いている。で、それらに共通するその体の特徴などをこう含めて考えていくと、千と千尋の千尋は、 あ、もう自分のタイプを書くのは今回はいいやと。やめた感がありますね。で、もののけ姫のさんも全然、うん、それほどフェティッシュな部分がなくて、それが、もののけ姫のさんっていうあの女の子、いまいちさ、キャラ立ちしてなくない？あの、それほどでもないっていうか、うん、あのジブリキャラの中で、うん、それほどパッとしないだろ
う。
うん。あの、キャラが立ってないのよ、あれは。うん、で、あれは今までのジブリアニメの女の子のキャラをそのまま、あの、変な装束をしてるけど、もう、ま、なんの特徴ない女の子だからね。顔とかも。なので、まあ、3は失敗作ぐらいだなと、ちょっと、もののけ姫は別の意味で最高傑作だけど、うん。で、そのあれが、千尋っていう女の子が、本当に痩せっぽちで、うん、まあ一説には自分の会社の、こう、社員の家族とキャンプに行った時に、うん、そこの娘さんがね、千尋さん、千尋ちゃんみたいな名前の女の子がいて、うん、で、5歳だったの。その女の子は川に靴を落として、それをみんなで、取ろうとして、大騒ぎして、水、ずぶ濡れになってみんなで大笑いしたというね、うん、その思い出が宮崎監督にもう一回仕事をさせようという気を起こしたらしくて、うん、そのためのお礼として千と千尋その女の子にプレゼントするつもりで書いたっていう説、うん、説というか話があって、エピソードがあって、その女の子に似せてあるのかもしれないけれども、大変痩せっぽっちな、まあ、11歳といっても、なんか、その性的な魅力を全く感じさせるところない女の子なんです。胸の膨らみも本当にないんで。で、だけれども、彼女は作品の、もうわずか2時間ですからね、もう表現できることはほとんどないんですよ。その中で、あの作品ほど、千と千尋ほど主人公が、たくましくなったなって、感じるものもない。まあそれはちょっと無理なぐらい突然かたくましくなるんだけどね。その
成長するってことですね。
そうだね。だからその成長というのは肉体的成長とか伴ってないんだけど、うん、その本当に一夜の夢のようなものでも人は成長するんだよ。それが千と千尋の場合はまあ労働を通じてだけど夢かもしれないわけじゃない。うん、で時間的には全く経っていないというような感じもする。それでそうすると下手すればああいうすごい夢を見るだけで夜寝て起きて夢を見るだけで人間は成長するかもしれない、うん、そしてそれをジブリの映画に例えれば、うん、映画を見るだけで人間は成長できるかもしれないっていうふうにこの方程式がつながると、うん、だから僕は頑張ってこの映画を作りましたっていうものにはつながるかなと。なぜ映画を作らなきゃいけないんだ、金儲けのためかというと絶対そうではなくて、あのレベルになると富野さんもそうだけど、なぜジレコを作ったんですかっていうようなことで考えれば、お前らに少しは賢くなってほしいからだよとか、世の中を少し良くするためにはみんなが賢くならなきゃいけないだろうとか、何かあるんだよね。そういう中で言うと、その千と千尋っていうのが向けられたのは、まあ、小さな女の子を見てほしいっていうのはあるでしょうけれども、たかだか2時間の映画を見ただけで少し成長できるかもしれないっていうことをあの作品はやったのかなとちょっと思います。でね、もうちょっと簡単な話すると絵なんだけども、うん、まあ千と千尋の絵って印象にかなり残ってるじゃないですか、うん、あの話の内容覚えてなくてもあの盾も覚えてるでしょ、
はい、
あれは油屋というまあ、神様用の旅館なん、風呂屋なんですけど、あそこ一つ考えなきゃいけないのは、温泉宿に見えるんですけど、温泉じゃなくて、お湯全部かましいから、石炭で炊いてるんですよ。
はい、
だから、どちらかというと、銭湯ですね、
はい。
スーパー銭湯なんですよね。はい、水は井戸水汲んでるのか知らないですけど、温泉ではないっていう。そこが、ああ、風俗なのかなってちょっと思わすところですよね。うん、で、風俗でもいいんですけど、あの建物って、建物キャラ立ちランキングナンバーワンじゃないかというぐらい、 あの僕がよくゲームでオープンワールドゲームでなんかドラゴンクエストビルダーとかでなんか作らなきゃいけないなっていう時に、うん、何作りますかっていう時に必ず候補に上がるのはあの油屋っていう建物で、でそういう人多いと思うんですよ、実際に他にも作ってらっしゃる方多いんで、うん、でね、シンボリックな日本建築、東洋建築といえば、うん、まあ、まずさ、姫路城とか大阪城とかさ、うん、お城が思い浮かぶでしょ、うん、そして実際人気がある。で、金閣寺とかぐらいまであるけど、うん、法隆寺作る人まずいないよね。五重塔作る人はいるんだけど、うん、なんていうのかな、こう、地味すぎるものや。
法隆寺ってどんなやったっけっていう
感じ、ね、そうでしょ、うん、だから、何でも世界観なら何でもいいってわけじゃなくて、キャラ立ちしている建物っていうのが必要で、で多分そのお城っていうのはその各地の大名の顔だったんだなって、その大名家の姿勢さえも映してるんだなって思うから、その名城というものは絵になるじゃない。でヨーロッパのお城ももうドラクエの世界みたいなのはすごく何か絵になるよね。でああいうものっていうのはやはり名作であってちゃんと考えて作らないと勝手にはできないんだなっていうのがある中で、お城以外でって考えたら本当ね、その日本建築みたいな和風東洋建築で、で、まあ、マイクラみたいなゲームで再現してみたいなって思うのは、あの千と千尋の油屋を除いてはね、ほぼ全く まあ、ジブリアニメでも、まあ、思い浮かばないんですよ。で、ね、ハウルの動く城があるでしょ。ハウルの動く城もその前後ですよね。ハウルの動く城も頑張ってかなりキャラ立ちする建物として、あれデザインされてるんですけど、あれって人気ないじゃないですか。ていうか、イメージ湧かないよね。あのハウルの動く城。で、ハウルの動く城に住みたいとか全然思わないし、なんか、あそこまで人気ないかっていうぐらい人気だよね、ハウルの動く城。で、他にも、ラピュタで言うと、ラピュタって建物がさ、すごく印象あるけど、ちょっと巨大すぎるし、家っていうレベルじゃないし、で、僕はラピュタのティディス要塞っていう要塞とか大好きなんだけど、まあでも、ほぼ今覚えてて作る人いないし、ジブリアニメでも三角塔とか、それは印象的なものはね、空中戦艦とかゴリアテとかいっぱい出てくるんですけど、ジブリ作品の中でも、千と千尋の油屋ほどキャラの立った建築物ってないんですよ。しかもね、再現がしやすいんですよ。一個だから。一棟なんでね。で、巨大な1個のビルって塊っていうのは、ああいうゲームなどでは再現しやすいんで、このバカと千尋もできたんですけど、なんていうのかな、1個のビルってさ、なかなかキャラ立ちしないのよ。
うん、
城とかって、こういろいろあるわけよ。櫓もいくつもあって。で、要塞だから、まあ様になるんだけど、ビル1本分っていうと、ホテルとか、その辺にあるんでしょ、東京でも。その辺にあると思うんですけど、なかなか、そこまでキャラ立ちする一棟のビルって、施設って意外とないもんだよ。で言うと日本で言うとやっぱね、各種宗教団体の総本山とか相当キャラ立ちしてます。ただ妙な下品さがあったり、やなんか変だったりして、西洋かぶりしてたりして、これには及ばないんですよね。でこの千と千尋の油屋っていうのはもちろんなんか日本のジャパンもすごい豪華な屏風とか、日本の美という美を結集したなって感じで、まさに文科省推薦っていう感じのね、建物になるじゃないですか、ね、だけどね、この年になって気づいたけどね、あの油屋ってね、やや下品なんだよね。
うん、そこら辺があれなんですかね、ソープランドに。
そうそうそう。で、そこが風俗というか、まあ、いわゆるレジャー施設なんだよね。うん、で、ミソノとか、グランシャトーとかと似てるでしょ、
はい、
内装が。キンキラキンで、はい、ゴーシャっていうやつ、
はい。
だから、秀吉とか信長が好きそうな、
はい、
豪華絢爛な和風建築ということなん、はい、で、これが、経営者の湯婆婆の双子の姉のゼニーバという人がいて、
はいはい、
それが最後に出てくるんだけど、 妹を称して、あの人ハイカラじゃないでしょってお茶を入れながら言ってくる、はい、でそれはあの油屋のことを言ってるんだよね、
うん、
その油屋の金のいわゆるバブリーな、
うん、
バブリーな建物を姉のゼニーバは品がないと言ってるんですよ、うん、でじゃあゼニーバどういうところに住んでんのって言うと、
うん、
これはねもう完全にロシアのねただの農家でね、家が一棟あって納屋があってね物置があってね三棟ばかり建物があってゼニーバ住んで一棟だけ、うん、こう屋根が三角屋根がかかって煙突があってね中入ったらね完全にただの一間、
うん、
昔の農家で真ん中に大きなテーブルがあってそこで座ってお茶入れてくれるんだけどこっちに暖炉があってでこの暖炉兼台所なんです
よ、はい、
でもうそれが唯一のまあ、温かいもので、うん、でもうゼニーバー寝てるベッドはどこにあるのか分かんないけど多分こっちの端っこにあると思うでそういう、まあ、茶室ぐらいね超シンプルなただの一間なんですよ真ん中テーブルがあってそこで全部やるっていうようなねでその生活こそが、なんていうのかな、油屋の湯婆婆よりは品があって、かつ、おしゃれなね、洗練された生活なんだっていうことを、宮崎さんは表現したいのかなと思った。で、まあでも、年を食わないとそこまで分かんなくて、まあ、普通子供たちとか普通の人はあの豪華絢爛な油屋に憧れるよねっていうのがあって、外国人とかもあれでおージャパネスクみたいな感じになるし、まあ、現に今でも一番印象が残っているというようなことだと思われました。でなんかね死の世界とかそういうものももちろん表現していると思うんだけど、うん、その最後に乗る電車が銀河鉄道みたいにあの世に向かっていく電車っていかにもそういう感じして、うん、なんか他の乗客は真っ黒でうつむいているし、うん、たまに蛍の墓の死んだ女の子みたいなのが真っ黒いシルエットでおかっぱ頭がスーッと通ったり、まあ、相当怖いんですけどね。ただ怖がらせようというよりはもう生きるのも死ぬのも一緒のレベルの世界っていう感じだよね。夢だし。あでもね一つ思ったのはこの千と千尋というのは、まあ、たまたまここに、まあ、異世界転生みたいに入ってきて働きますよね。で出ていくまでが描かれてるけど女の子に見てもらいたいと思って作ってるとはいえこれさこの千尋がさいい体験をするわけではないよね、
はい、
相当偉い目に遭うって話なんだよ、
はい、
でねそこがいいなと思ったのはあこれ言わなきゃいけなかったなこれって和製不思議の国のアリスなんですよね。不思議の国のアリスってなんか庭で迷い込んでいったらウサギに追っかけていったらなんかトランプの国みたいになってでそこにトランプの女王っていうのがいてでクイズに答えられなかったら八つ裂きにして殺すとかさ、
はい、
なんかとんでもないこと言われるんだよ、
はい、
でそれでなんとか生きて帰ってくる、うん、悪い夢見たなみたいな。で、うん、オズの魔法使いもそうであれアメリカなんだけど竜巻に触られていったらなんかカカシとか、うん、エメラルドシシティ行ったもん仲間ったら恐ろしい王様みたいなのがいてみたいな、うん、でそれでようやく帰ってきたらあんた生きてたのかいみたいなことで浦島太郎とかそのなんていうのかなこう夢落ちに近いの、
うん、
でなるほどなと思ったんだけど宮崎駿は和製アリス不思議の国のアリスを作ってやろうとそれを世界にぶちまけてやろうと思ってやった結果本当にそれはできてるよね。だって千と千尋って世界中の人多分知ってて、
うん、
であれ日本版の不思議の国のアリスでしょっていうのは多分みんな共有してるんじゃないかな、
うん、思ってるんですか。
気づいてないとしても、
はい、
同じように不思議の国のアリスと同じような扱いで見ていて、
はい、
で不思議の国のアリスよりよっぽどなんていうか記憶に新しいというか、
はい、
うん、でストーリーの全部覚えてないじゃない、あの不思議の国のアリスでも、
はい、
でも大体絵とか浮かぶじゃない、
はい、
そういうのは本当に共通で、で彼女が、まあ、偉い目に遭って帰ってくるっていうのは、
はい、
夢で言えば、ああ、 嫌な夢見たっていう感じだよね、はい、だけどなんかでもすごい夢だったなっていうようなもので、僕なんかも夢を結構見るし夢好きな方なんだけど、あのすごい夢見たなってことがあるのね、たまに。あの40年分ぐらいの人生さっき過ごしてきたなとか、あとものすごい名作映画見たなみたいな夢を見ることがあるんだけど、多分黒澤明も宮崎駿も同じような病気持ちで、でもそれをさ、これ夢すっげえ夢見たんだけどなって誰に言う？あのさ、誰もまともに相手してくれないよね。で、でもモヤモヤしてて、いや、あの名シーンは泣くよとかあるわけよ。でね、宮崎駿は多分その俺すげえ夢見たんだけど、あのあれ宮崎さんがね、俺が女の子になって風呂屋で働く夢を見たんだかとか多分思ってるんだよね。 でも人に言ってもはぁって大丈夫ですかって言われるようなことを次の作品にして、まさに千と千尋という作品にして、俺の見た夢だみたいなことをバーンと出して、で湯婆婆は怖いって、あのバーサンフェチでもあるんですよね、ミヤさんって。でポニョにもあのラピュタのドーラおばさんも見た、似たような顔じゃないですか、はい、みんな足花 で、あれがお母さんにも似ていると言われていて、でその共通するのは怖いんだよね、ばあちゃんが。でその宮崎駿の家、まあ知らないけど名家で、多分お母さん相当怖かったんじゃないかな、昔の人だし戦前の人だし。でそういうシワババアで怖いんだけど、そのババアがいないと安心できない世界観が常にあるっていうか、ドーラおばさんもそうだし、でなんかそのマザコンもあるだろうなっていうのは宮さんには非常に感じる点で、で湯婆婆が一番怖いんだけど、あの一番重要なんだろうと。そしてゼニーバという双子の姉っていうのも、うん、もう一つの人格でしかね、全く同じキャラなのかなって考えてしまうよね、うんうん、なので母親とかばあさんっていうものをそこにぶち込んでいるんだろうなとか思ったりして、でそのなんていうのかな、最後にハクって出てくるじゃん、
はい、
で俺嫌いだったのよ、はい、どう見てもホストっていうイケメンの、はい、なんで宮崎さんイケメンなんか出すかなと思ってさ、はい、でいかにもおかっぱの、はい、なんかもうキャラ立ちすぎの、はい、もう千尋よりやりたいじゃん、断然ハクだよみたいな、はい、ねえハクに指名したいじゃん、この子この子はって、いや、はい、彼はあの別なんてみたいな、はい、この子はって選びたいじゃん、顔出し選んじゃいそうじゃん、だからそのハクなんですけど、いや今見てね、あやっぱ重要だった、いいキャラだなと思うのは、なんていうのかな、千と千尋はさっきひどい目に遭う話だけど、なぜわざわざ作ったかというと、ひどい目に遭うんだけど、そのハクという、まあ、女の子の理想の王子様みたいなイケメンで優しい、それがもう鉄頭鉄尾助けてくれるんだよね、でおにぎりを食べてて、あんなおにぎりまで出してくれるんで、お母さんかよっていう。で、あのおにぎり食べたら元気が出るよって言って、本当元気が出たりとか。で、その彼のおかげで話は展開するんだけど、ひどい地獄に仏で彼に助けられる。それもう本当無条件に助けてくれるからね。何にもやってないのを助けてくれるから。で、その助けてくれて助かるんだけど、途中で逆にそのまあ急展開で白が殺されそうになると。で、逆転、立場が逆転して、その必死になって千尋が彼を助けるためにラストまで突っ走るんだけど、2時間で見せないといけない中に、その女の子が、その理想の、そういうのも幻想だよ、本当の男はもっと違うんだけど、その心の中にはハクみたいな王子様がいて、それは無条件にダメな自分を助けてくれる。だけど、それの男が、死にそうになったら、なんか急に勇気が湧いてきて、私が助けてあげるわよって、お母さんに、もう気づくと、あの、彼女、女房、お母さんっていう風に、女性の人生がガンガンガンってもう、あの、進んでるのね。で、あんたの命は助けてあげるからねって言って、もう地獄の底まで行ってくるわよって言って、帰ってくるでしょ。 で、そうやって終わっていくっていうことは、なんか本当に2時間の夢なんだけど、うん、俺は女の子じゃないんで分かんないんですけど、その11歳ぐらいの女の子にそう思ってほしいなって思ったのろうなっていうのは、そのわずかな時間に女の人生を体験さすっていうような、でそれは決してその労働環境は決していいところじゃなく、うん、あれなんだけどって、あ、それとね、いや言いたいことまだあんだよね、あのね、聞いてくだるよ、あの世界のあの風呂屋のさ、
はい、
他の従業員が変じゃない、あのさ、はい、おっさんと女たちが働いてるじゃない、
はい、
それぞれで、あれさ、おっさんの方がね、カエルってことになってるんだよね、
うん、
でみんなあのカエル人民とかがいろいろ書いてあって、で一匹だけ本当にカエルが点々来て、なんか、あ、ハンサマーどこ行っておったみたいな、今似てるんだけど、あ、やるとかってね。で、あいつは明らかにカエルなんだけど、店の中入ると他の男たちは、カエルなんだけど、ほぼ人、おっさんで人間なのね。で、じゃあ女はっていうと、女はどう見ても人間の女なのね。ちょっと考えるんだけど、うん。で、でもさ、千尋が来た時に、人間の匂いがする、臭い臭いってみんな嫌がると、うん、
はい、
いやお前らも人間じゃんっていうのがあって、特にさ自分の面倒を見てくれるお姉さんの労働者がいるでしょ、うん、はい、で彼女なんかどう見ても普通の人間だから、うん、え、人間勘弁してよとか言うんだけど、うん、どう見ても人間じゃん、
うん、
で一方でさ、釜爺っていう、うん、あの釜屋で働い、一人で働いてる爺はさ、あれは、わしの孫じゃとか嘘ついてくれるんだけど、うん、ということは人間ってことじゃん、
うん、
まあ、人間でたまたまこの世界で帰れなくなって働いてるのかじゃない、うん、だけどさ腕6本あんだよね、
うん、
でその腕ニューって伸びるじゃん、どう見ても人間じゃねえじゃん、でもそれが人間で、どう見ても人間っていうのが人間じゃないらしいっていうと、これ何の話なのってなってかなり困惑する。だけど要は釜爺がなんか通るときに手がニューって伸びるのは、もうその方がいいからだっていうだけであって、夢の話なんか、ただ手が伸びたっていいんだって、骨格がどうとか関係ないんだっていうね。それがさっき言われてるぐにゃぐにゃ伸び縮みする、君の悪い千と千尋という作品の、今までにはそれは全くないわけ。トルメキアの女王はそういうことしないわけ。で、そういう、わけのわからなさの中に、これ僕何かなと思ったのは、確かに男たちは一応カエルが人間化したものだ、これはポニョに近いですよね、うん、で女たちは何なのか、
うん、
白拍子とかあとユナの女たち、うん、まあ、風俗嬢ですけど、これは元は何の生き物なの、カエルじゃないらしいんだよ、男がカエルだから、うん、そうすると魚かなとも思ったの、これ鉄頭鉄尾川の話なんでね、
うん、
で魚にも似てる、目がちょっと離れて川は細長い、はい、だけど魚ってはっきり分かるシーンが一つもないし、
はい、
指に水かきがついていたらヒレとかね、
はい、
もうちょっとさ、おっさんのカエルにしても女にしても何か元の生物を想起させるアイコンがもっとついててもいいじゃん、
うん、
ことにカエルだったら指が3本とか分かりやすい、うん、見せ方があるのよ、ところが指はみんな5本あるしさ、全然動物らしくない。そうすると、これなんで設定でもうちょっとちゃんとになんか魚っぽくしたりカエルっぽくできなかったんだろうかなって、わざとこんな普通の人間に見えるようにしたのかな。でもみんな人間人間って言って嫌うってなんだろうって思ったら、これさ、ちょっと皮肉だろうなと思ったのは、千尋がこの会社に就職するまでが人間 で3日も同じ釜の飯を食っていれば匂いは気にならなくなるって箱が言ったらその通りで、もう働き出したらどんどんみんな親切なんだよね、
うん、
でもうすっかりおー千尋おはようおはようみたいな、
うん、
なんということは、あ、別に種族が違うとか関係なくて、よそから来たもの、つまり一つの会社の中で、
うん、
就職活動に来た学生さんは人間で、
うん、
新人になったやつはまだ青い人間で、うん、だけど3日も一緒に働いたやつは仲間で、
うん、
従業員はもはや人間ではないっていう、その 僕の深読みなんだけど、あそこで働いている従業員はもう従業員という生き物で、油屋の従業員という生き物で、人間という一個の独立したものではもうない、部品みたいなものになるっていう、企業でいうとこのサラリーマンとか、そういうもの、組織とか軍隊とか国民とか全てのものに当てはまるけれども、あの何か組織の中の道具になり下がった瞬間、人間はもう個としては尊重されなくて、あの油屋を回すためだけに全ては優先されて、事故で多分死んだりしても死弾化をされるみたいなことをちょっと皮肉っているっていうか、それが社会の縮図なのよ、あの油屋の。その社会に女の子が参入するわけでしょ、
うん、
で働かせてくださいって絶対言えよって言われて、で働きたくないって言ったらもう死ねって言って殺される。だからこの日本という国に生まれたらさ、絶対働かないといけないわけよ、うん、で働かない手もあるけど、それはもう人間扱いされないというか、本当にあの死ねっていう感じだから、働かせてくださいっていうものにはなんとか仕事を見つけてやるぞっていうのはこの国のルールですよと。でまあ無事に、まあ何でもいいから仕事をしたら、頑張って仕事したら、そこには受け入れられていくと居心地がいい世界がそれなりにあるよっていう、はい、で経営者がいて、その中いわゆる重役がいて、で下っ端がいるっていう一つの企業を完全に表していて、でその中で馴染んでくると、その名前を取られるって話ね、
うん、
お前が千だよ、千尋って名前長田らしいって千って言われて、でそれが自分がもう次の日には千尋って名前を忘れかけていて、私は千ですって、いや君の名前は千尋だよって言われて、あ忘れかけてたっていうシーンなんだけど、つまりさ、もう例えばどこどこの従業員になった時に、自分は何々大学出身の何々だっていう、その個人としての自覚ってあっという間に忘れるんだろうっていう、それって怖いよねっていうようなことで、忘れちゃいけないよ、必ず自分の名前をこっそりとでも反芻しなよっていうようなことって、まじないみたいに言うけど、それって現代社会で生きる大人たちにも、君にもふるさとがあって、ちゃんと一個の人間として小学校の頃から好きなものがあってっていう大事なものをこっそりと持っとかないといけないよ、世の中はそれをどんどん消し去って、もう君は何々企業の何々さんなんだからっつってガーッと来るけども、それは表向きでは従ったふりをしてっていうようなね、だからもうそういうのが全部入ってるとしたら、あこれやっぱすっげえ名作だなと思うわけよ、うん、で結局千尋はその狭間であれする苦しんだりするけど、あの吐くっていうのはね、その竜じゃない、で俺あの白だから白竜になるんだけど、うん、俺嫌いだなと当時思ったの、なんかイケメンの男の子が本当は竜だったとか、その竜の上に乗るのかよとか、もう最悪だなと思ってたわけだけれども、今見て変わったのは、実はその白っていうのはもう俺昔見た時はそこ全然面白くなかったんで見なかったんだけど、もう読み飛ばしたんだと思うんだけど、今回見て分かったのは、竜ね、白って川なんだよね。で、千尋が小さい頃に、5歳ぐらいの頃に落ちた川で、靴を取ろうとして川に落ちて死にかけたんだと。だけど死なずに済んだ、その岸に打ち寄せられてと。で、今思い出したけど、白、あなたがその川の琥珀川なのねって言うわけ。したら、白は、ずっと忘れてた名前を思い出して、その、土地の開発で暗渠かなんかにされてマンションが建っちゃったんだけどって、暗渠かなんかされて川として認められなくなった、そのうずもれた川になってしまったその琥珀川が、その自分がに落ちた女の子に言われて名前を思い出す。で、それで、そうだよ、君が靴を取ろうとして落ちたんだよねっつって、あれいいラブシーンで、その11歳の女の子が恋をする相手はイケメン青年だったんだけど、その正体はなんと竜でもなく川だったっていう、昔落ちた川だったっていう、川とのラブシーンかよっていうのがね、すっごい今思うと素晴らしいよと思ったし、相手が川ならしょうがねえなと思った、うん、でしかもね、あそこだけは実はしっかりしていて、その前に奥され様っていう、まあ 前半のクライマックスがあって、もうとんでもない汚い神様が来て、一生懸命洗うと、実はその汚染された川だったと。で、あの名のある川だよっていうから、隅田川ぐらいのかなりの川ですよ。巨大な神様ですからね。で、その神様が、あの、綺麗にしてもらって、良き川なって言って、バーッと去っていくっていう、そこが前半のクライマックスなんだけど、本当に今見ても面白いよ、あのシーンは。で、ただ風呂場でね、汚いおっさん洗うだけのシーンなんだけど、めっちゃ面白いんだよね。で、その、いわゆる、お腐れ様が、本当の姿に戻って、バーって、ものすごい勢いで帰っていくシーンの時に、竜なのよ。それ一瞬なんだけど、巨大な竜なのよ。で、竜となってバーって飛んで帰っていくんで、ちゃんと、川の神様は竜としてあの世界では表現されるっていうのがちゃんと前に描かれているの、うん、だから途中でその白がそのボロボロに血みどろのね竜として出てくるときに、あ、こいつ川なんだってわかるヒントあるんですよ、
うん、
ね、だからあ、そこはしっかりしてるんだと思ったのが一つと、これって風呂屋の話なんですよね、
うん、
つまりお湯とかまあ水ですよね、うん、で労働者はカエルと多分女は魚なんですよ、うん、で川の神様が洗いに来るし、白は名前を失った元川、
うん、
で鉄塔鉄尾水の話なんで、ね、うん、でその周りは水没して、
うん、
で電車が水の中を走っていく、うん、でこれ本当に山の中で突然あの世界に行くんだけど、それこそ川にでも落ちたんじゃないのかっていうぐらい鉄塔鉄尾水が関係している話で、それでそれが後のあれがあのポニョがまさに鉄塔鉄尾魚と海の話なので、あの何かそのいわゆるモチーフっていうのがあるんだろうなと思うと、その宮崎監督が千と千尋をクライマックスぐらいとして、あの水で、これね、千と千尋の、まあ、なんか本を読むと、水の表現にはめちゃくちゃ技術と金かけたって書いてあるね。で、コンピューターグラフィックスを使って。で、それが後のそのポニョのあの津波とか、あの魚の形になるあれとか、あと、もう水の中に普通に暮らしているお子がいるでしょ、ポニョのお父さんとか。で、あれとか気持ち悪いけど、徹底的に水をかこうとしているっていうのは、はたと気づくと、なんでなんだろうと、つくづく思うし、まあ一回その、水をかきまっていたら津波というものが日本を襲って、あ、水は恐ろしいなと、つくづく思い知らされるわけですけど、結局、地球温暖化などもやっぱ台風が来たり、すごい水害とか水でしょ、うん、で、結局あのポニョの世界って地球温暖化とかさまざまな津波とかでもう地球が相場沈むんだと、地上がねなくなるんだと、それをポニョのお母さんが宗介のお母さん相談してくるんだよ、人間のお母さんにね。でポニョのお父さんはもともと人間なんだけど、科学者であの海の世界に住めるようになった人なのよ。相当気持ち悪いんだけれど、あの多分裏の差の先があるとしたら、もう人類は全部海の中で生きるしか手はないですよと、
うん、
いうようなことで、あのポニョのお父さんがあのその技術を人類に与える、うん、そして娘のポニョは宗介君と結婚すれば新たな人類が生まれ、まあ、魚みたい半魚人が生まれる、うん、でガンダムの富野は宇宙に逃げればいいじゃないかっていうことをずっと言ってきたんだけど、それはゴミとかそういう環境を汚染して破壊することは次々に旅の恥はかき捨てとばかりにやってくる人類の多分前の歴史の繰り返しだから進歩がないという宮崎監督のスタンスが多分あって、宮崎監督は水没するならその水没する中に暮らせみたいなね、無茶ぶりをまた言ってきてるのかなとも思った。うん、だからそこが富野と宮崎さんの違いであると同時にね、共通性、
うん、
同じことを考えているのかなっていうようなね、
あの こう日本の日本っていうか、まあ、世界の環境がさて台風が次々に来る、うん、で海の中やと台風影響全然ないですよね。
いやまあ確かにね、
うん、まあそこでなんかこうね、あの水没するとかっていうこともないし、うん、ってなったら海にほんまに海に住まなきゃいけなくなる時代が来るかもしれない、うん、もう地上は全部いつも嵐嵐嵐の状態になって竜巻ガンガン来てで家建てても竜巻だっという間にっていう風になったら海に生活の場を移すっていう時代が来るかもしれない。そこら辺を考えてるのか
な。実際なんですけど今思い当たったんですけど富野義行は V ガンダムを91年に、まあ、公開してるんですけどね、V ガンダムの後半にアンダーフックという海底都市が出てくるんですよ、うん、でその海底都市っていうのは宇宙コロニーを作る前に、うん、海の中に住めないかって言って作った都市らしくて、うん、それがひな形となって宇宙コロニースペースコロニーが作られたっていう話らしいのよね、うん、でも90何年、まあリアルで言うと90何年ね、1900。そうすると、千と千尋とかと時期被ってくるじゃん。うん、で、富野ぐらいになると、宮崎さんが千と千尋で何を表現したかったかって 100% わかると思うんだよね。うん、そうすると、水ってことを宮さんがこれだけ言うなら、俺もやっぱ水に引っ張られるっていうか、うん、で、V ガンダムって結構水の描写が多くって、で、その海底に住もうとした人間の都市があるよっていう、うんことを同時期に描いたのかなとも思うし、そうすると、まあ、やっぱりですね、まあ、遡ればあの時代から温暖化とは言われてるんですけど、ちゃんと作品にして、危機感を持とうねとか、うん、まあでも危機感を持っても手遅れだよ、どうせそうなるよっていうことを、二人の監督は同じように書いてるんですよ。う
ん、あとね、千と千尋でも今話聞いてて思ったのは、うん、川の、環境汚染とか、うん、治水のダムを作ったり、うん、そういうことを描いてるんやなと、
うん、
白に対して、
うん、
だから傷ついてるのは川が、うん、そうやって怪我されてるというか、
うん、
人間によって、うん、かなって思いましたね、
うんうん、だから日本の文化は川の文化とも言われていて、その川を大事にしましょうっていうのは大前提のようにしてあると思うし、まあその川がね環境汚染されているなんていうのもね、もう今更言うまでもないぐらいのことだから、その単なる環境保全云々でないと思うのね。だからあの川の神様が自転車とかがいっぱい出てきて、それで綺麗になって、良きかなっていうとこだけで止まってちゃ多分ダメだけど、うん、そこから、やっぱり白も川だったとか、
うん、
で、
今の台風とかでの、あの、川の決壊とか、うん、そういうふうなものがちょっと、
いや、そう思います。
描こうかな。
うん。で、本当にですね、海は影響ないどころかやっぱりありましてね、今台風が多いのは海の海水温がめちゃくちゃ上がってるからで、はい、それで海水温が2度ぐらい上がるとですね、魚って体小さいので、
はい、
我々の10倍20倍と多分影響を受けていて、うん、こんな暑い海じゃ死んじゃうよみたいなことで、うん、大変なことに僕はなっていると思うよ、うん、魚最近釣れないのも含めて、うん、でそういうのは我々はまあ気温が多少上がったって、うん、寒いとこに移動するか、うん、あるいはずっと常夏みたいになっていいんじゃないの寒いよりはみたいな軽く捉えてたところが、平均気温が2度も上がると、うん、ものすごい台風が来るようになった、うん、でそれが電信柱は全部倒していくし、堤防は全部潰れると、うん、もう住むとこねえぞっていうぐらいの大ピンチになり、そしてお米も野菜もお魚も全部取れなくなるってなったら死ぬしかねえぞっていうところまであっという間に追い詰められるんだなっていう怖さっていうのは、今はちょっと、盲点というかそこまでって思えてなかったのはやっぱり我々の凡人の悲しさだなと思って、多分この辺は富野さんや宮さんはそれは絶対そうなるって分かったんだろうなと うん、思うわ。だから、うん、その環境保全をただ訴える映画を作ったっていうレベルでは当然ない、うん、だけれども環境の変化とそして社会に、まあ、入っていく人々の、まあ、女の子の人生、うん、それが歌方の夢なんだけれども、その映画を見ることで、何かこう人に変化がっていう、まあ富野さんや皆さんがなぜ働くのかっていうことが全部入ってるなと、まあつくづく思いましたので、まあ語らせていただきました。長くなってごめんなさいね。まあとにかく、
はい、
こういう形ででも昔の作品でも、
うん、
やっぱり見直さねばならないものが多ございまして、うん、で、まあ、ジブリ作品だけなぜかネットで探してもあさっても出ないので、うん、まあ、海賊版とか当然見たくないですしね、うん、お金をかけないといけないですね。まあ意外と見てないですよ俺、その後の作品とかはほぼことごとく見れてなくて、はい、ハウルとかも面白くないっていう印象しかないですし、はい、それほどジブリ美意はできてないんだけれどもね、うんうん、
でも千と千尋でそんだけのなんか裏にテーマがあるとするとハウルも見るべきじゃないかなっていう気もしてきたんですけどね。もう一度、
いやいや、ハウルもすごいのはすごくて、
うん、
もう二度ほど見ましたね。であれやっぱりね、ハウルってキムタクやったらハウルは多分ですけど、ハッカーなんですよね、コンピューターの、うん、だからハウルの動く城ってドアパカッパカッて開けると世界の各地にその場で行けるんですよ、うん、でそのハウルの城を、うん、ハウルの協力を得ていろんな国家が自分に有利な情報を流してくれみたいなことを言ってくるんですよね、うん、戦争に協力してくれとか、でどうしようかねとかって言ってるでしょ、
うん、
だからあれはそのネットのハッカーが戦争やテロっていうものに深く関わっていって、
うん、
でまた例の魔女が出てくるんですよね、荒地の魔女で、その魔女が急に最後はボケちゃうとすごく善良で可愛くなる、これ多分またこれまた自分の母親のことだろうと思えて、まあ怖くて憎かった母親が年を取ってボケちゃうと赤ちゃんみたいになって本当に可愛らしいものになるっていうようなことをまた書いたなと思うんですけど、そういうのがあったり、なんか女の魔女みたいなのがまあいてね、そういう悪いやつがいるみたいなとかで、うん、あれもだからそうだろうけど、それで主人公の女の子がババアになっちゃうとか、うん、あれは変態性の塊みたいな本当話ですよね、うん、で正直ひどい目に遭う話だよね、あれも主人公の女の子はね、うん、でなんか、うん、まあ、あれが当時イラク戦争でしたからね、うん、まさにそうだけど、ミヤさんは富野さんと違ってたった2時間の映画をポツポツと作るだけだったからこそ、その2時間にかけた中に入れ込んだ何かっていうのは桁違いだよね、
うん、
それは2時間でガンダム1本分ぐらいの何かを表現しないと富野に負けるっていうのもあって、すごく頑張ったなと。そして富野がバカにしてたなと思うんですけど、初期の頃のラピュタとかは中身が何もないんですよ。今言えば、俺一番好きな作品と言っていいぐらいのラピュタだけど、冒険活劇で面白いだけなんですよね。で、それ以上になるものはほぼ多分何もない。フェッチズムしかない。まあ、戦車が好きだ、メカが好きだ、飛行船が大好きで、こんな女の子はタイプでっていうようなことが入ってて、全部入ってるよっていう、オタクが作った作品でしかないし、魔女の宅急便ぐらいまでも本当にフェチズムと、でこんな話があったらみんな喜んでくれるだろうっていう夏休み の楽しい映画っていうようなこと、
夏休み漫画祭り、
うん、みたいなこと、漫画祭りでやってくれないけどね、でも、うん、もうちょっとは金かかるんだけど、そういうものだったのが、いや富野のガンダムは結構最初から ただの戦争映画じゃないんだよなっていうところあって、まあでもその前はずっと変な、なんかムキムキのしょうもないロボットアニメ作ってたわけよ、富田さんもね。
そんなことはない
。本人は、いや、ていうかなんか、こういうさ、なんかヒーロイズムっていうの、まあでも今見るとどれもなんか一癖あるんだけどね。うん、で、まあ、作品を必死になって作ると、これだけ年が経ってからも、千と千尋これだけ語れて一本ラジオできると。で、今後も千と千尋とかの実は怖い話みたいな、都市伝説みたいなね、そういうのってネットに今後もずっと上がると思うんだけど、もうやめませんかと、その都市伝説的にジブリを語るのとかは、もういいんじゃないですかと、もっとありますよって、面白い部分が ありますよっていうのは、まあ、つくづく感じました。本当に、あれって思うところにね、もっと考えてほしい。なんでカマジーはあんな手が6本もあんのとか、なんでこれは。
僕はあれなんか、雲やと思ってた。
いや、どう見ても雲だけどもね。
ですけどね。いや、なんで雲なんかなって、思っては
いた。思っちゃうね。で、いや、本当カマジーだけでもなんであんな働いてんの、なんであんなことしてんのって、なんでこうなっちゃったのっていうのは、もう永久に考えられるようなところがあって、でその夢のネタだからこそこれは全てがメタファーと言えるんですよね。だから何かを象徴しているとかそういうふうに見ることができるし、逆にそれしかないような作品なんですね。
そっか、あのあれ何だっけ、名なし
顔なしね、
顔なし、あいつそうか、企業のその儲け主義みたいなの、う
ん、まあ顔なしは ZOZO の前園だよね、完全にね、その IT 長者だよね、完全にね、うん、であの当時としては相当早く IT 長者を描いていて、真ん中の髪型で全てわかるっていう、あのひろゆきとかね、ひろゆきやあの堀江門だよね、完全にね、うん、で金はいくらでもあの生み出せて、虚無から生み出せて金、ああしか言えなくて、まともにコミュニケーションできないとか、突然凶暴になるとか、うん、でも最後はなんか千尋にあの説教されて、それでおとなしくなって、うん、最後ゼニーバンとこ行って、あの下働きからやり直しますっていう、うん、意外といい子じゃないっていう、その宮崎さんの味方だよね、うん、あの一から農業でもやればっていう、そういうやつはっていう、うん、そういう感じだよね。だから、顔なしはね、分かりやすい方なんだよ。
あ、顔なしだけじゃなくて、その顔なしへの、あの、みんなの対応、
うん、
っていうのが、企業の儲け主義やなっていうふうに。
いや、だから金はだけ持ってきたらね。うん、だから、それはあの、ジブリの社員を揶揄してるのかもしれないじゃない。うん、そういう、ああいうのが、金持ちがやってきて、こんなアニメどうすかって言ったら、いいですね、いいですね、予算があるなら何でもやりますよ、みたいな。うんうんうん、そういうようなのは東京なんかにはいくらでもいるでしょうから、うん、そういうのを揶揄したりしてるんだろうね、
うん
うん、だからそう思います、うん、だからそれに金に全く興味を示さなかった千尋っていうものに対して、うん、まあ、宮さんはなんかその立派なこういう子になってよっていう思いあるでしょう。でも実際女の子でもあんだけ金目がくらみますからね、結構まあまあね、だからその希望的観測も入ってると思うけど、とにかく千尋のあの強さっていうのはすごい、あの短時間しかないから急に強くなる、だけどそこにイケメンの男っていうのがその無条件助けてくれた男が介在することで納得はいくんだよね、あ惚れたんだなと、でその惚れた男のためなら頑張るんだ、金もいらないんだなっていうのは、本当に短い時間尺の中でよ、ハクはいい仕事しとるよ、やっぱり、うん、いい仕事しとる、うん、というわけでやっぱ改めて見たら面白かったし、ブルーレイで見るとやっぱ綺麗だし、おすすめでございます。まあ疲れたね、はい、それではまた来月お会いしましょう、
はい、
レコン
キスター。